ありがとう、作家の本田健です。今日もケンケンナミナミの時間がやってまいりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。今、ドイツのミュンヘンの、ブティックホテルの最上階におります。最上階、ペントハウスっていうからいい部屋かなと思ったら、単なる屋根裏部屋でした。だから、なんか真っ暗で、ライトもなくて、ドイツだとこんな暗くて大丈夫かなと思うんですけど、今、こちらは、朝ということで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。多少ね、ライティングは屋根裏部屋の怖いお化けみたいになってますけど。はい。
いいです、
そう。
趣があっ
はい。
て。
ありがとうございます。さすが。いつもね、フォローしていただいて。さあ、なみなみ&けんけん、どういうことを話せば、いつもこれをね、見てくださっている方の心が平安になり、夜が安眠できて、そして朝も元気になって、次ね、さあ、新しい、すごくいい時代が来そうだとかっていうのを、僕はエネルギーとしてね、作りたいと思ってるんですが、今日のテーマは、2026年からお金持ちとそうでない人を分ける5つの意識っていうので、意識についてね、お話をしていきたいと思います。普段、多分、なみなみは意識って大事だよって話をしてると思うんですけど、意識についてはまず簡単にちょっとお話ししましょうか。
まあ、意識っていうのは相対ですよね。自分の、思考もそう、そして感情もそう。で、それに伴う、こう、だから意図だったりとかっていうことが、相和で意識というものを作ってると思うんですね。なので、例えば思考と、じゃあ感情とっていうふうに二つに、絞ってお話ししたときにも、これが調和してるんだったらとてもいいんだけど、これがアンバランスなこともありますよね。例えば、思考ではこうしたいというふうに思っていても、感情的には無理と思っていたりとか。やっぱりそういう不調和っていうのが、そのまんまその不調和を現実化してしまい、望んでいることが得られないっていうふうになってしまう。つまり豊かになりたいのに豊かになれないっていうふうになってしまう。だからここをどう調和させていくか、ハーモニーさせていくかっていうのに意識を向けることが大事なんですよね。
なるほど。というわけで5つね、ざっと書き出していきたいと思いますが、1番目、お金イコール感謝のエネルギーという意識っていうことなんですけど、まず僕から簡単に話すと、お金に対して、お金っていうのは誰かに何かをしてあげたことに対してありがとうって返ってくるんだなって意識を持ってる人はお金持ちになれるし、なんかお金をもらって、なんか嫌だな、私もっと働いたのに、もっと価値があるのにって思うと、不服とか、なんかイライラのエネルギーを出してしまうと、お金持ちの方にはいけなくなっちゃうっていうのが僕の一番目の、解釈なんですが、お金イコール価値というエネルギーという意識、これについてお願いします。
それって言い方を変えると人に喜びを与えるっていうことですよね。だからやっぱり
そうです
そう
よ
いう
ね。
ことを、まあ僕はその与えた分の対価というのが、まあお金という形で返ってくるんだよってお話をするんですね。まあ出した分のエネルギーに対する対価ですね。だからやっぱり喜びを与えればそれが喜びで返ってくる。その一つの形としてお金になるっていうふうに思ってます。
なるほど。ありがとうございます。今日はね、すごくいい感じのリズムでしょ。僕たちね、話しすぎて、10分の動画が1時間ぐらいになってしまうので、今
意
日は
識
ね、
して
短
るん
く、
です。
ね、意識していきたいと思います。はい、2番目。変化をチャンスと見る意識ってことなんですけど、変化はもう残念ながら2026年も起きると思うんです。2025年もね、いろんなことありますよね。なので、例えばその地域の戦争とか、なんか、あるいは、そうに向けるようなちょっときな臭い発言があったりとか、株が上がったり下がったりだとかっていうので、職場の環境もね、AI で変わっていくと思うんですけど、わあ、変化が怖い、なんか死んじゃうとかって思う代わりに、変化、面白そうって思えるっていうふうに僕は解釈してます。なみなみの解釈お願いします。
そうですね。その変化っていうのは未知の領域に飛び込むっていうことでもあるんですよね。でもね、脳が一番嫌うんです。その未知の領域に飛び込む。脳は基地が大好きなので、すでに知っているが大好きなので、未知の領域っていうのはだってわからない。ね、もしかしたら、まあもちろん楽しくないかもしれないけど、でも楽しいかもしれない。ね、まあ可能性の領域ですよね。だけど、それをやっぱりこう楽しむ勇気、変な言い方ですけど、楽しむ勇気を持つっていうことが、とてもその変化をチャンスに変え、そして実際にシフトできる人の条件だというふうに思っているので、ぜひ2026年はこの変化する勇気を持って楽しんでもらいたいなと思います。
そうですよね。一つ助けになるなと思うのは、皆さんが変化したことで人生が良くなったり楽しくなったことを思い出してほしいんですよね。例えば中学校で新しい部活で始めたときに、すごく変化した。最初ちょっと怖かったけど、やったらめっちゃ面白かったとか、転職したとか、この自分がね、引っ越したりだとかして変化したんだけど、めちゃくちゃそれがプラスになっていい体験だったっていうのを3つぐらい思い出すと、あ、変化って楽しいよなって思うので、変化っていつも最初怖いんですけど、こうやったら、すっげえ面白かったみたいになると思うので、これがヒントになるんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。
すごくそう思います。なので、やっぱりその成功体験っていう言い方がありますけど、それをこう思い出すと、その時のエネルギーっていうのが、まあ、感情を含めて湧き上がるんですよね。そうするとね、体が覚えているので、その振動と共鳴し、やれるんじゃないかっていう意識になるんです。だからやっぱり、その成功体験を一つでも二つでも思い出すっていうのはとても役に立つなというふうに感じます。
さあ、そして3番目ですが、与える人が受け取る意識っていうことなんですけど、そのさっきの一番最初にも、何回か言っちゃって、3番目言われたと思ったんだけど、与える人、これが受け取るってことに関してはどうでしょうか？
まさにこれ呼吸に例えるんですけど、呼吸って、まあ、字を見てもらえればわかるんですけど、呼吸って先に吐きますよね。そして吐いた後に吸うのが呼吸なので、常にね、この宇宙の法則っていうのは与えたものを受け取るんですね。与えてから受け取るんですね。なので、やっぱりこの何でも自分が与えられるもの、皆さん絶対与えられるものを持ってるんです。物じゃなくっても笑顔かもしれないし、言葉かもしれないし、思いかもしれないし、でもそういう部分を自分は何を与えられるのかなっていうふうに感じること、またそれに意識を向けることは、自分がどれだけ豊かであるかっていうことに気づくことにもなるので、ぜひそれをやってみてほしいなと思います。
はい、まあ、そういう意味ではね、その自分が与える人になってるのか、あるいは受け取る人になってるのか、さっきね、ギバーとテイカーって話はちょっと出ましたけど、考えてみたらお金持ちになる人って、別に人からお金をかき集めてなったわけじゃないと思うんですね。それでできるかもしれないけど、じゃあその人ともう一回仕事したいかって言ったら、もうあの人とはこりごりだって思うと思う。だからビジネスとかお金っていうのは、こう例えばアメリカでね、億万長者のリサーチの中で、ドライクリーニング業っていうのは、実はその億万長者になる人が多い業界だっていうので有名なんですけど、1枚シャツをクリーニングして多分利益は50円とかそれぐらいしかないと思うんですけど、でも毎日大量に、そして継続的にお客さんが来るっていうことで利益が残るってことなんですけど、それって考えたら、たくさん与えた結果としてお金が、まあ、入ってくるっていうことなんじゃないかなと思いますので、ぜひ
な
ね、
るほど、
そういうことをね、与えていただきたいと思います。はい。では4番目。直感を信じて行動する意識ってことなんですけど、直感とつながって、これ面白そうだからやってみよう。これはつまらないからやめようって、こういうのは多分、なみなみも僕もすごく使ってると思うんですけど、直感についてお願いします。
まあ、僕はもう直感しか使ってないっていうぐらい、もう本当に直感でしか動かない人なんですけど、その直感っていうのは基本的には魂の声なんですね。魂の言語なんですよ。それが翻訳された形が直感なんで。なので、僕たちはこの魂を表現するためにここにやってきているので、まずその直感が間違ってるか正しいかっていうことにすごく意識を向ける人がいるんですけど、まずはこの直感に向かって、もしくは直感に準じてっていうのかな、動いてみよう、行動してみようということをやってみてほしいんですね。で、そうやることでどういうふうに人生に流れが起きてくるかとか、変化が起きてくるかっていうのをこう実験してみるみたいな意識を持って楽しんでもらいたいなと、それが直感を高めていく上での大事なポイントっていうふうに僕はお伝えしたりします。
はい、そうですね。これからは、今までのね、データとかから分析しようと思うんです。僕、チャット GPT についてよく聞かれるときに話すのは、チャット GPT っていうのは基本的に、その人類が膨大に蓄えてきた過去のデータベースから考えるから、例えば2025年までは正しかったかもしれない。でもそれが必ず正しいかどうかっていうのは、2026年以降に当てはまらないわけだから、で、直感っていうのは未来から来るんですよね。だから、そういうことから考えると、チャット GPT とか自分の今までの体験っていうのは過去に基づいてるわけで、どちらかというと2026年は未来から、直感から情報を得た方がいいですよって話をしています。
本当にその通りだと思います。
さあ、5番目。時間と心を整える意識ってことなんですが、これから、ね、2026年に入ってきますけども、自分の時間と、それから心の状態をいつも整える。僕たちの YouTube を見て心が爽やかになって寝てください。そして心が整った状態で夢を見て、明日起きたらすごく気持ちのいい状態になっていればなと思ってこれ収録するんですが、心と時間を整える、どうでしょうか？
ずっとこれ言ってることなんですけど、2026年もまたもっとさらに加速していくんで、そうすると、やっぱりこう生活リズムであったりとか、また生活の仕方っていうのが雑になることってあるんですよ。雑って言い方が正しいかわからないんだけど、わさわさしてしまう。要するに焦ってしまって、丁寧にできなくなってしまう。なので、意識的に丁寧に生きるっていうことを心がけることが僕はとても大事だと思うんですね。で、丁寧に生きるってことは言い方を変えると今にいるということなので、もうお茶を飲むこと一つとってみても、例えばコップを持って、 お茶を飲んで、またコップを置いてみたいに、意識をそのそれぞれの行動にちゃんとつけていく。こうして丁寧に生きていくということがとても大事だよっていうふうに、お伝えしたいと思います。
はい、皆さん、心を整えて、時間を整えて、2026年素晴らしい年にしてください。
では行きますよ、はい。せーの。ありがとう。
ありがとう。
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 バイなら。
バイなら。
ありがとうございました。
YouTube をご覧になっている皆さん、ありがとうございます。なみなみとけんけんの YouTube はいかがでしたか？実は私たちは3ヶ月コースっていうのをオンラインで教えてるんですけど、なみなみがエネルギーワーク、そして僕が、いろんなものを解説するっていうので、スピリチュアル講座、1000名を超える方が参加してくださってて、12月で終わるのは惜しいってことなので、2026年からまた新たに3ヶ月、スピリチュアルと引き寄せについてお話しすることになりました。なみなみ一言どうぞ。
はいはい。僕たちは創造性を取り戻していくっていうことが今すごく大事な鍵になってますので、それに対するコツであったり、またそれをどう引き出していくかっていうワークをね、満載で行っていきたいというふうに思います。
はい。はい、ついついね、二人とも与え好きだから時間延長しちゃうんですけど、はい、もう10分という尺じゃ語れない、これをね、もう少しオーバーして、お伝えしたいと思いますので、ぜひ皆さん、興味がある方は概要欄から見てください。ありがとうございます。
ありがとうございます。